QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってるし、もっとアンテナ上げるかな。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG、鈴木でございます。1月15日第710回の QRL の時間でございます。というわけでございましてね、改めましてね、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあもうね、15日ですからね、こういう挨拶もどうかなという感じがいたしますけどもね、まあ今年最初のレギュラー放送ということでね、ございますけども、まあ先週は、ラジバタツ VR の皆さん方とですね、コラボの番組お送りしましてね、まあお聞きいただいた方多かったと思いますけどね、まあとても楽しい時間をね、番組を通してね、お送りすることができました。まあなかなかね、いろいろな形でですね、今後もこういった形でコラボができるといいなというふうにね思いましたね。はい。まあ、ラジバタのリスナーさんってやはり、ね、このサイマルでですね、リアルタイムで、X で、ツイートされてる方がね非常に多いので、まあ、この辺がね非常にいいかなと思いましたね。まあ、私もですね、番組サイトからですね、こう書き込みさせていただいておりましたけれどもね、非常に反応も良くてですね、多くの方が聞いておられる番組だなということでね、改めて感心しましたけどもね、はい、いろいろと楽しいね話題で、お送りできました。まあ無線のお話はね、ちょっとまあ、あまりできませんでしたけどもね、まあ少しはお送りしたかなそんな感じでございましたけど、まあね、いろいろと楽しい話題をねお送りできたかと思います。さあというわけでね、今日からね、710回ということでまたレギュラー放送ということでねございますけども、まあ、もうね、すでに2週間ほど経ちましたけどね、年始恒例のですね、QSO パーティーね、皆さん参加されたと思いますけどね、まあ今日はその辺の様子とかですね、その辺含めてですね、お送りしていきたいなというふうに思っております。QRL 第710回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。ラジオショップ59は、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、それではね、今年最初の QRV コーナーでございますけどね、まあお正月ね、皆さんね、いろいろとご実家に帰られたりね、ご自宅でのんびり、あるいはね、旅先というところでね、いろいろとお過ごしになったと思いますけれどもね、毎年恒例の QSO パーティーね、本当にね、賑やかかなという感じでね、まあ、2日3日ですね、このあたり三が日からずっとワッチしておりましたけどもね、まあ最初のね2日3日はですね、割と賑やかではありましたけど、まあバンドによってはどうかな、まあ、ただちょっとね、そんなにまあ例年に比べてもだんだんなんか少なくなってるような気もちょっとしましたけどね、気のせいでしょうかね、バンドにもよるんでしょうけどね、はい、まあいろいろと各バンドで運用されてた方のお話を聞きますとね、まあちょっと曲数少ない感じだななんていうね、お声もね、お聞きしておりましたけどもね、皆さんいかがでございましたでしょうかね。はい、まあ私も毎年のようにですね、参加をさせていただいておりましてですね、 多くの方と新年のご挨拶ができたということでね、喜んでおりました。まあ、今年は私は電信のみをですねやろうということでね、 QSO パーティー全て電信モードで、参加をねさせていただきましたけど、まあ、規定の20曲はもちろんなんですが、それを超えてですね多くの方と新年のご挨拶ができたのが良かったなと、ね、いうふうに思います。まあ、中にはね599とそれから QRA 鈴木、これをお送りするわけですけど、和文でですね、打ってこられましてですね、年始のご挨拶をいただく方も結構おられましてね、はい、そちらはそちらでね更新をさせていただきました。ちょうどA1 クラブがですね和文パーティーをやってましたんでね、その関係もあったのかなと思いますけどもね、はい、非常にね、皆さん、たくさんの方が出ておられたという感じでございましたね。まあ、この QSO パーティーね、今年79回目、ですかね、はい、で第1回目がですね1953年ということなんですよね。1953年というのがね、なかなかすごいですよね。まあ、これがですね、最初ということで、まあ、当初なんか2回やってたらしいですね。これ JAL で、まあ、かなり前に1回番組でもちょっとご紹介した時に、情報をいただいてたんですけど、1960年から今の、まあ、正月のね、で1回のみということでね開催になったということなんですよね。はい、もともと QSO パーティーそのものがですね、はい、オール JA コンテストとかにですねこうシフトしていってですね、まあ、QSO パーティーはまあ1月開催で1回ということでですね、変貌していったというようにもねお聞きしておりますけどもね、はい、そしてこの1960年にこの1月開催ということで、おそらくこの頃からですねニューイヤーパーティーというね名称になっていったのかなという感じがいたしますね。まあ、当初は第1回目がこの1960年からで開催ということで、今のこのおなじみのステッカーがですね配られてるのはこの第1回目からでも全くなくてですね、この1回目この1月から開催になったこの1960年の時でもなくてですね、記録ですと1974年からステッカーを配り始めたということなんですね。はい、これちょっと意外ですけどね。ということでこの74年のエトステッカーを配り始めた年なので、この年がですねこのニューイヤーパーティーというねあの文字ありますね、この文字のですね最初の文字、これが、74年開催からスタートということで、この年が虎年ということでね、虎のステッカーがそんなわけで最初に貼られるところと、いうねそんな感じになってるところですね。はい、まあね、以降もうねずっと参加されている方は、もうね4巡目を超えて、おられるんだと思いますけどね。はい、こんな形でですねずっとこう続いているということですね。私も当初ねやってたんですけどね、こうなんかログを出さなかったり、1回だけステッカーをもらった後またやってないとかね、まあ、結構いい加減にやってたんでね、はい、真剣にやり始めたのがね、ここ24、5年前かな、そのぐらいからですね、ステッカーをもらい始めたという感じでございますけどね、はい、こんなような形でねあります。そして、この記念の盾がですね、もらえるのが、1巡目をした1985年からですね記念盾の頒布をしていてですね、まあ、最近でご存知の通り、2巡目3巡目4巡目ということで、それぞれですね、色の違う高級感あふれるという言い方、ね、なんですけれども、盾がもらえるようになったということですね。まあ、当初、この開催からですね1日だけだったんですよね、はい、でそれがですね この資料を見ると JR からの資料と1990年って書いてありますね、この開催から2日間ということで、2日3日ですねになったということですね。まあ、これ1日だけでねこの正月三が日のうちの2日に20曲やったの結構ね大変な思いなんですけどもね、これ2日になったっていうことでね、これで結構ね、余裕で更新できるようになったなっていうそんな記憶もありますけどね、はい、まあ、私が最初に参加した時はね1日だけだったんでね、お正月2日この日1日無線機までずっとやってるのもどうかっていうね、いろいろと家族の目もありますけどもね、そんな状況でございましたけど、 これが2日になっても現在ではね、ご承知の通り6日間ということになりましたね。これは2021年からね、1月2日から7日までねなりましたんでね、これがね良かったですよね。はい、ゆっくりとね更新ができるんじゃないかなということでね、そんな形でね開催をずっとしているということですね。まあこのキュエストパーティー、やはりね一番いいのはね、毎回言う通り、まあ、今年もそうでしたけど、1年ぶり、そしてですね何十年ぶりにお会いする方がいたりね、はい、コールサインは同じでもですね全く違う方が割り当てられていて更新できたりというような驚きもあったりとかですね、いろいろあるんですけどね、まあ、新年のね最初のアマチュア無線始めということでもありますんでね、皆さん楽しく出ておられたんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして今年からあれですね、電子ログの受付、これはまあ先日も番組でお送りしましたけど、ステッカーの方もですね、このオンラインで PDF でですね台紙に貼って、ダウンロードできると。でこれを使って、20名30名40名と、申請もできるというようになったということですからね、これ嬉しいというかね、便利になりましたよね。はい、データもですね、このステッカーをですね配布し始めて、それからですねずっとデータがあるようですね。1974年のデータからずっとあるようですので、その頃からずっと出てる方はですね過去にわたって、オンラインでも、ステッカーをですね大事に貼って、完成することができるというようになったというわけですね。はい、まあ、電子化にはなったはなったんですけどね、とりあえず私はまた紙ログを出してですね、郵送で送って、ステッカーをね実物をもらおうかなというふうにね思います。ちょうどまだ台紙がですねまだこの3巡目かな、今ね、3巡目がねちょうどスタートして2枚目になったんでね、はい、これをですね完成するまでは、一応ステッカーをもらおうかなと思ってるんですけどね、 JR さんが完全に電子化になっちゃわないように祈るだけですけどね、はい、そんな感じでございますが、こういった形でねちょっとまあ楽しみというかね、いろいろと増えてきましたよね。はい、まあ本当にねそういう意味でこの長く続く、まあ、続ける秘訣の一つとしてね、こういう QSO パーティーというね、それもありますよね。はい、なんで正月だけは無線出ますよなんていう方もねいるぐらいでございますけど、はい、いろんな形で、楽しみながらね無線長続きできる、まあ、そういったようなこともですねいろいろと今後も、考えなきゃいけないなと、そんな風にね思っているところでございます。まあ、JAL もですね今年そして来年とミレニアムのね、シーズン時期にもなりますので、いろんな形で企画をされているようなのでね、そちらも今年以降楽しみですね。はい、そんな楽しみのある、2026年スタートしております。今年も番組を通じましてアマチュア無線がですねより、活性ができるようにいろいろと、考えていきたいと思いますのでね、皆さんお楽しみに、お聞きいただければというふうに思います。はい、というわけでございまして、年始最初の QRV コーナーでございました。はい、それではねここで楽曲1曲お送りします。今日はですね、この時期にふさわしいかどうかは別としまして、まあ、私を好きに連れててでですね、おなじみの主題曲ですね、サーフ天国スキー天国、これをお送りしたいと思いますが、まあ、これはもうねおなじみの、私キーねスキーの映画これはね1987年ですかね、これ私も絶好調でスキーに毎週のように行ってた、頃のですねドンピシャの映画でございまして、非常に印象がある映画でございますけどもね。はい、まあ、この中でね、まあ、もちろんキャストの皆さんね、出演者の方々皆さんスキー滑ってるんですけど、やはりデモンストレーターの方がですね、登場しててわからないようにですね吹き替えというかね差し替えで滑ってるシーンとか撮ってたようですけどもね、中でもですねこのスキーの指導にスキーヤーでも有名ですね海和さん、海和俊博さんっていうね、もう超有名なスキーヤーですが、この方がですねスキー指導してたりとかねしてるみたいですね。はい、主役の三上さんはこれだいぶスキーがね上達したって言ってましたけど、ご本人も結構滑れた感じでしたね。はい、そんなようなことをいろいろと垣間見える映画でございましたね。それではその映画の主題歌、サーフ天国スキー天国をお送りしたいと思います。
5-9
はい、それではね、ファイブナインお送りしたいと思います。まずね、今日はこれは昨年のうちにいただいたねメールですがね、結構ね昨年いただいてるメールね、全部本当にご紹介できなくて申し訳なかったんですけど、今日はその中でねお一人ご紹介しておきたいと思いますが、この方は長野のですね寺田さん、ありがとうございます。コールサインお書きになってないですね。はい、飯田氏ですかね、ありがとうございます。これ昨年のうちいただいてました。今年はいろいろと無線をあるころやろうと考えているうちに、暮れになってしまいそうです。来年はハムフェアに行ってみようと思います。ちょっと行くにも結構遠いのであれこれ考えていましたが、昨年はローカルが行ったので、ぜひ、今年はと思っていたのですが、来年に先延ばしをし一緒に行くことにしています。その時に聞きましたが、近くのホテルなどが結構取れずじまい、結局は、ね、少し離れたところに、少し割高なホテルに泊まったと言ってました。インバウンドの関係でしょうか。ハムフェア中は車内泊をして、夜無線運用しながら、楽しんだ方もいらっしゃったようです。来年再来年は100周年のミレニアムに開催ということもあり、ぜひ行きたいと思ってます。アイボールできたら嬉しいです。はい、どうもねありがとうございました。そうですか。まあね、ローカルさんがね行かれたということですけどね、はい、もう今年はねぜひ会場でお会いしたいところですね。結構ね会場周辺そうなんですよね、ホテルがですねやはりいっぱい、もちろんハムフェアの方ももちろんなんですが、いろんなイベントが重なってたりとかですね、海外から、そして、それこそ全国からのね、旅行をされている方もですねお泊まりいただく時期でもありますのでね、やはり非常に取りにくいというのはねあるようですね。だいぶ早くから予約をされる方も結構多いですけどね、まあ、ちょっと高めのホテルとかですとね割と取れるというかそういうのがあるんですが、まあどのぐらいまで散財できるかというところもねありますよね。はい、そうですか、ありがとうございます。ハムフェア今年もですね、そして来年この2回にわたってはミレニアム開催ということになりますんでね、どんな感じになるか本当楽しみなんですけどもね、番組でもその辺を含めてですね参加をしてですね会場の様子などをお伝えできればいいかなと、そんな風にね思っているところです。ぜひ会場でねお会いできたと思います。どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしております。さあ続いてはですね、この方は J6DFG、DDF か、大分市の学部さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。1月の放送は15日からということですね。特番ワッチしました。ありがとうございます。先週お聞きいただいたんでしょうかね、ありがとうございました。初めて聞きましたが、ラジバタという番組知りました。アーカイブがあれば聞いてみたいと思います。ラジバタはアーカイブ、YouTube の方とかでね、公開していたなと思いました。さて、今年は無線を始めてちょうど40年、おめでとうございます。気がついたらこんなに長くやってますが、私の周りには50年以上の方も多く、いろんな意味でハイレベルな世界です。まあそうですね、若い方がどんどん入ってくるといいのですが、私にはその手立てが思い浮かべません。私たちが入門した頃のきっかけでは今の、皆さんには通用するわけではありませんし、どうしたものでしょうか。JALもいろいろ考えておられるようですが、ということでね、はい、どうもありがとうございます。そうですか、40年ということでね、まあ本当にね私の周りもですね、ハイレベルね、おっしゃる通りハイレベルな方がたくさんいらっしゃる、若い方がね本当にあまりいないのはねちょっと残念ですよね。はい、まあ、若い方がねどんどん入ってくる、これも非常にいいと思うんですけども、まあ、あと、年齢はこう高くてもですね、昔無線従事者の免許を取ってそれっきりっていう方とかね、そういう方がやってみようかなというふうにね、思い立ってやられる方、こういった方もですね結構増えてきているんですよね。はい、まあ、会社をリタイアされている方とかですね、だいぶお仕事の方がですね余裕が出てきて、ご自宅の方にね、こう地方へ転勤になさってた方がどんどんとこの昇格をしてですね、はい、時間も非常に優遇ができるようなそういうレベルになっている方も結構多くてですね、 開局しようというふうにね思われる方も結構おられましてですね、よくショップの方にもですね相談に来られる方結構多いんですけどね、はい。まあそういう意味でですね、減る一方ではあるとは言いつつですね、新しく始める方、年齢問わずですね、まあ男女の性別も問わずいらっしゃるということですからね、若い方ターゲットということももちろんなんですけど、広い意味でですね、無線が楽しいということで、いろんな形でですねご紹介をしていくということが基本なのかなという感じしますけどね、まあ、JAL さんもいろいろその辺考えておられると思いますが、まあ、それらの最たるものがですねハムフェアということでもあると思いますのでね、はい、いろいろとね、考えていきたいと思いますね。はい、どうもねありがとうございました。ぜひまた、ラジバタの方もね聞いていただきたいと思います。またコラボレーションの番組をねぜひやりたいと思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。そしてもう一方ご紹介できますかね。この方はこの方お名前は松山氏ですかね、からくん599さん、はい、からくん599さんですね、ありがとうございます。松山からです、ありがとうございます。QSO パーティーも終わってしまいましたが、今年も無事に参加できました。電子ログで電子ステッカー、PDF で台紙もダウンロードできる、いろいろと随分便利になりました。まあそれはそうと参加曲がだんだん少なくなった気がします。やはり感じられましたか。最初に参加した頃は、1日だけの開催でしたが、結構大変で、それでも20曲なんとかできたものですが、今は、6日間あるので余裕ですが、それでもバンドやモードによっては20曲は結構難しいかもしれません。 FT8 とかならあっという間に終わるかもしれませんが、そうですね、ステッカー3巡目、あと3枚今年も頑張りますということでね、はい、どうもねありがとうございました。そうですか、ステッカー3巡目あと3枚ということですごいですね。結構前から参加されてたんでしょうかね。まあ本当にね、お書きになってる通り参加者がね、まあ、気持ちなんかちょっと少ないかな、たまたま聞いた感じだったかもしれないんですけどね、はい、そんな気がいたしますけどね、結構ね他の方もおっしゃってましたんでね、そんな感じだったのかもしれませんね、はい。まあ、あと開催期間がね、広がりましたのでね、分散して参加しているのかもしれませんね、はい。そんな形でですね、はい、いろいろと楽しんでございますね。まあ、それと電子ログでね電子ステッカーもらえるということで、これもね面白いですよね。まあ、あれ見るとですねコールサインを入れて、入れるとですね見れますので、他のフレンド各局とかですね知ってる曲のコールサイン入れても出てくると思いますんでねそうすると、 あの人はこんだけ頑張ってたとかね分かっちゃうのですごいなと思いましたけどね、はい。まあプライバシーのね、観点何でしょうかね、どうなんでしょうかねこういうのはね、はい、そんな感じがちょっとしましたけどね、はい。まあ私の結果はそうやけど、私のコールサイン入れればね分かると思いますんで、実にいい加減にやってたかっていうのが分かると思いますけど、はい。そんな感じでございましたね。はい、どうもねありがとうございました。ぜひね3巡目頑張っていただきたいと思いますね。はい、どうもね皆さん、メールありがとうございました。はい、というわけでございまして、59コーナー今週は以上でございます。はい、というわけでございましてね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、今年ね最初の放送ということでねございましたけど、QSO パーティーね参加された方ね、お疲れさんでございましたという感じですが、紙ログをですね、郵送で送る場合、QSO パーティーについては、プリントアウトしてもいいですというね、そういうことになっております。はい、その他のコンテストで紙ログを出す場合はプリンターで印字された紙ログは受け付けられてませんのでね、これをご注意いただきたいと思いますけどね。はい、QSO パーティーに限っては紙ログの場合、QSO パーティーの、に限ってですね、紙ログでプリントアウトしたものでも、継続して、OK ということでございますからね、ご安心ください。はい、というわけでね、 PDF の台紙もいいですけどね、ステッカーを実物貼ってですね貯めると、こういうのもね今まで通り、ね、継続してほしいですよね。はい、そんなわけでございましたけどもね、まあ、JAL はね、それと今年来年、100周年のミレニアムの期間ということでね、 少しずつですね、この規約というかね、記念事業の全体像がね、少しずつ情報が出てきましたよね。はい、どうもコンテストとかですね、アワード、それからハムフェアのね、記念式典とかも含めてですね、いろいろ計画されているようですね。記念誌なんかもあるようですよ。そして記念運用、こういったものもですね、当然記念局がねできると思いますんで、いろんな形で運用するみたいでございますけどもね、詳細についてはこれからね、さらに煮詰まってくるのかなと、そんな感じいたしますね。まあ非常に楽しみだね、今年来年ね、100周年の記念のイヤーということですよね。こういうタイミングにね、なんかこう自分がね運用してる途中でですね、こう経験できるというのは非常に嬉しいですよね。まあ、番組でもこの辺はですね、スポットライト当ててですね、いろいろと聞いていきたいなというふうにね、思ってるところでございます。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。レギュラー放送第1回目でございましたけどもね、はい、今年も一つよろしくお願いしたいと思います。ではまた来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。